にちは、総武大脳神経科の加藤孝弘です。今回はボクシングのフライ級世界元チャンピオン五十嵐俊幸選手をお招きしてお話を伺います。ボクシングの選手のトレーニングは一般の僕らからするとすごく極限状態のトレーニングが多いので、非常に健康を考える上でも参考になるお話が聞けると思います。ぜひ、お楽しみにされてください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
僕自身ボクシングのことに関してほとんど分からないですけど、はい、なんか若干ちょっとその五十嵐選手のことを紹介されていろいろお話を伺っていく中で他のボクサーと結構違う点っていうのをちょっと感じてて、はい、そういった部分をちょっと今日お伺いさせていただけたらなとは思うんですけど、はい、そもそもボクシングといつこう知り合ったっていうかやろうかなと思ったきっかけみたいな。
そうですね、ボクシングを始めたのが高校の部活で、始めたんですけども、僕は秋田県の由利本荘市出身で、その、はい、一から一番近い学校に入りたいっていうことで、その西目高校っていう学校だったんですけども、はい、そこに入学して、最初はそのボクシングをするためにその学校に入ったわけではなくて、特に当てもなく、とりあえず近いからそこの学校に行きたいっていう理由だったんですよ。
秋田の中では有名なんですか、ボクシングで。
ボクシングっていうのはですね、やっぱり全国的にボクシング部っていう学を開設してる学校があまりなくて、はい、秋田県内でも当時は、その西目高校含めて5校しかなくて、やっぱり限りなく少ない、それでも他の県に比べたら多いぐらいの数なんですけども、はい、そういったことで西目高校に入って、うん、たまたまボクシング部があって、で最初は4月に入学をして、ボクシング部に入ったのが6月なんですけど、はい、その間は帰宅部で、うん、特にやることもなく、うん、学校が終わったら家に帰って、友達と遊びに行ったりっていう日々を過ごしてたんですけど、それを見かねた親が何でもいいから部活をやりなさいっていうことで、その部活っていうものを意識したんですけども、部活っていうとまず野球サッカーっていうのが出てくるんですけど、野球部っていうのはやっぱり、どこでもそうだと思うんですけど、基本頭が坊主頭、それが僕ちょっと抵抗があって、でちょっと野球部はないなっていうの、消去法から入ってって、で今度じゃあサッカー部はどうだろうって、サッカー僕は基本的に運動があまりダメで、すごいサッカーもやったことがなかったんですよ。でもその西目高校のサッカー部って、インターハイとかお正月の選手権とかに出るような、
結構本気のと
か本気の名門だったんですよ。高校から始めてその枠の中ではちょっとやっていけないだろうっていうので、サッカー部を排除して、でうちの学校バスケット部がなかったんで、
はい、秋田っていうと結構バスケットって有名です
ね。能代工業が有名ですけど、僕の高校にはそのバスケ部がなくてですね、それでその休み時間とかに中学校からの友達とかと、部活やれって言われたんだけど、どうしようかなっていう話をしてたら、たまたまその1年生の時に同じクラスにボクシング部の子がいて、じゃあボクシングやってみるみたいな感じ、軽いノリで誘われて、そういえば兄貴の友達もボクシングやってたなっていうのを思い出して、ちょっとやってみようかなっていうノリ、本当軽い、
なんかそのチームプレーと個人プレーでなんか、違いみたいな、ご自身の中でチームプレーやってみたいなとか個人プレーやってみたいなとかってあったんですか？
小学校で野球をやって、中学校でバスケットをやってたんですよ、団体競技、で高校でボクシングの個人に転向したんですけども、そのボクシングっていうものにのめり込んだ理由のうちの一つが、練習 やればやった分だけその成果が出る、出やすい。団体競技だと自分一人が頑張ってもなかなか成果って出ないじゃないですか、でも個人の場合は自分が頑張れば頑張った分の成果がすぐに出て、それを実感できたんで、それがまた そのさらに上の段階へっていう意欲を駆り立ててくれたかな
って思います、ね。はい、ああ、ただやっていく中でだんだんだんだん、最初はそんなこと全然考えてなかったけど、
最初は単純に面白いなぐらいでやったんですけど、はい、でもその入部して5日目ぐらいで同級生のことをスパーリングさせられたんですよ、うん、そしたら初めてなんでやっぱり勝手が分からないからすごいもうボコボコにされて、
はい、何やっていいか分かんないですよ5日目です
よね。どうや普通はスパーリングするまで本当に 2,3 ヶ月ぐらいは、はい、基本練習をやるんですけど、はい、まあ、どういうわけか5日目ぐらいでやらされちゃってで当然のごとく同級生にすごいボコボコにされたわけですよ、で悔しくて、はい、いろいろ考えながらその日の練習をやって、はい、次の日にもう一回同じやつをやらせてくれって言って、
次の日ですか、
次の日に、
すごいですね。
でそれでちょっとその一晩考えて自分なりに思ったことを次の日実践してみたら、はい、それだけで昨日ボコボコにされた相手を、はい、次の日はもうボコボコにやり返したん
で、
それだけその手応えっていうか、はい、成果を感じられたっていうのがすごい面白かったっていうのが、
は
い、
1日で
1日で、はい、一つの壁越えましたね
すごいですね。え、はい、どういうとこ変えられたんですか。
いや、何そのもう15年ぐらい前の話になっちゃうんで、うん、ちょっと細かいことは分からないんですけど、うん、やっぱり初めてやった時どうしてもその打たれるっていうことが怖かったんですけど、あ、でも一回打たれてみて、打たれるとどういう痛みがあってどういう衝撃があるっていうのを自分の頭の中に、うん、インプットっていうか、そういう印象があることに分かれば、次の日は何だろう、その怖さっていうものに対恐怖心がなかったんで、そのやられる前にやってやろうぐらいの勢いで、まあ気持ちの切り替えだけでしたよね、はっきり言って。多分それだけで昨日やられた相手をもう一周できたっていう。
すごいですね。やっぱ分からないと結構怖いところってありますよね。
そうですね、やっぱり、うん、多分ボクシングに限らず何でもそうだと思うんですけど、やっぱ初めてやることに対して人間が 100% の力出すっていうのはすごい難しいことだと思うん
です。初めてで、そうですね、
はい、出せるやつもいるんだろうけど、それはやっぱり相当大変なことだと思います。
いや、違う、1日でそんだけ上達したっていうだけでもすごいですけどね。
上達、やっぱり負けでも負けず嫌いだったんで、
あ、基本はやっぱり負けず嫌いのところ、基本やっぱ負けず嫌いは
あったんで、はい、うん、なんとましてや同級生だったんで、はい、同級生に負けたくないなっていう。
あ、ちなみになんか体重差とかってあった
の？は、一応同じぐらいの体重の子でやってたんで、体重差はなかったんですけど、その子は4月から始めてて、まあ2ヶ月ぐらいのキャリアじゃないですか、はい、僕は5日目なん で、
5日目で
それは最初やられて当然ちゃ当然なんですね。そうですね、はい、
最初段階でその2ヶ月と5日目って大きいですよね。
普通はやらせないですよね。
そう、はい、危険です。危険、
危ないっていうのもあるんですけど、でもその当時のその監督は今でも付き合いがあるんですけど、はい、まあそのよく昔の話を振り返ると、うん、まあ、あの時 の、 その僕はやらせても大丈夫なレベルまで5日目ですでに行ってたからやらせたんだっては言うんですけど、うん、まああんまよろしくないなって。
なんか会った瞬間に見えちゃったんじゃないですか、なんか才能っていうか、そのコーチに。
先生はそう言いますけどね、
すごいですね。
今でも西宮高校のボクシングの監督やってる佐々木学先生なんですけど、
はい、でその先生の下で、はい、まあ、5日目だんだんちょっと手応え感じられてやっていかれたってこと で、
はい、
でやり始めてからこう、なんかまた壁だなとかやりたくないなと思われたことあるんですか。
単純にやっぱ疲れがあったり気持ちが乗らないで、うん、あ、今日の練習は嫌だなって思うことは、まあ、それ誰しもがあることだと思うんですけど、うん、まあ、この15年16年目になるんですけど、本気でもうボクシングやりたくない、やめたいなって思ったことは一度もないですね、う
ん、おー、へ
ー、やっぱりやってて楽しいし、うん、高校で3年間大学で4年間でプロで8年9年目になるんですけど、うん、なんだろうな、やっぱりプロになってからやっぱりそれが生活の糧になってるんで、うん、やらなければいけない仕事として捉えてるから、うん、そういう意味では、うん、今は単純にやりたくなくなったからやめるっていうのもダメだし、うん、そんなことも当然のように思わないですね、うん、逆にもうボクシングのおかげで俺は今ここまで来てるっていうので、すごい この競技に関してはすごい感謝してるし、出会えたことにも感謝してますね。
最初の段階では結構もうどんどん楽しくなっていったんですね。
最初は本当に楽しかっただけですね。学校の部活っていうので始めてたんで、はい、学校に行って学校が終わったら、はい、練習をしての繰り返しでやってたんです。で、何月になったら大会があってっていう、まあ、目の前の目標を一つずつクリアしてたんですけど、はい、そのボクシング始めた時は最初高校でボクシング始めて、その先、まあ、今ここ世界チャンピオンという地位までは来たんですけど、うん、最初はそこまで通じる道だとは思ってなくて、
そうですよね、
高校で部活を始めてその先に何があるっていうのは、はい、やっぱり当時想像できなくて、とりあえず何月にその県大会があってとか、うん、そのレベルだったん で、
そうですね、なんか僕の中でその、まあ、そのボクシングのことをほとんど知らないんですけど、はい、例えばその漫画の初めの一歩だとか、はい、他の映画とか見ててですね、あのやっぱ最初の動機がなんか強くなりたいとか、はい、あの初めの一歩だったらこういじめられてこう見返してやりたいとか、うん、あのまあ、喧嘩ずっとしててそれで強くなりたいとか、そういう流れで来てる人がいるんですけど、はい、そういうなんかこうあの反動的なものをこうあのこう井上選手から全然感じなくて結構本当にこうボクシングをスポーツとしてこうかあの楽しんでるなっていう感じが、うん、まあ、一ファンからとして今単純に感じるんですけど、そこら辺なんですかね、
う
ん、
そうですね、僕はやっぱり始めた理由はそういう成り行きっていう部分もあるし、うん、なんだろうな、僕その喧嘩ってこともしたことがないんで、はいはい、よくボクシングやってるから喧嘩とか相当昔やってたでしょうとか言われるんですけど、はい、いや僕喧嘩したことないんですよ、はい、あの僕グローブつけて人殴ってますけど素手で人殴ったことないんで、はい、あんまりその、うん、だから周りにはやっぱたくさんいるんですよね、はい、やっぱりその昔からそのボクシング やりたくて、はい、その高校でボクシング部に入ったとか、はい、中学校まで空手をやっててとか、はい、そのどこどこの中学校で喧嘩が強くて有名だったっていうのはやっぱり後輩とかでやっぱ入ってくるやつがいるんですけど、うんうん、でもそういうのが入ってきてもやっぱボクシングと喧嘩と、うん、ボクシングと空手ってやっぱ違うんで、うん、やっぱり、まあ、みんなそういう壁に当たって脱落していくのがほとんどでしたね、うん、だ単純に好きでボクシングやってる自分と同じような風にやってる人間が残ってたっていう感じでしたね、うん、
そうなんですか。残ってる人はやっぱりその楽しさに感じて、楽しさを実感してそれでずっとやってる方が多い。
多分そうだと思いますね、はい、僕の時も同級生が、うん、最初9人いたんですけど、うん、最終的に卒業の時には僕含めて3人しかいなかったん で、うん、でやっぱり、
まあ、楽しいなっていう、
ね、楽しい、
まあ、その深みを感じて、
そうですね、楽しんでやってたかは分からないですけど、うん、でもやっぱりそれなりに彼らのその同級生2人も、うん、高校で全国3位とか入賞まで行ってるんで、
あ、そうなんですね、はい、
ちゃんと成績残して、
じゃあ同級生皆さんすごい成績それぞれ残されてるんですね。
そうですね、はい、やっぱり、うん、まあ、あれだけやったんでやっぱり、はい、あれだけやって、うん、僕が高校3年生の時にインターハイ優勝したんですよ、
はい、
そしたらなんかそこの2人もあいつが優勝して負けられないみたいな感じでうん、なんか練習すごい頑張ってましたね、
は
い、
まあ、ある分なかなかやっぱりこう楽しいなと思えてもあの現実的にはこう楽しくないなと思う、あのやっていく中で思える部分があるんですけど、はい、やっぱそれをやっぱある程度すごくあの、まあ、客観的にお話聞かせていただく中でガイドしていただけたのがあの佐々木先生じゃないかなと思うんですけど、
はい、
佐々木先生 その指導方法、ご指導の方法って何か特徴的なところってあったんですか。
佐々木先生はそうですね、昔はその僕が、高校にあってボクシング始める前までは本当昔の何ですか、鬼軍曹って言われるようなすごいスパルタな、はい、指導方針だったらしいんですけど、はい、まあ、僕が入ったぐらいの頃からすごく何て言うんですかね、まあ、優しいって言ったらちょっと違うのかもしれないですけど、はい、その選手の気持ちとか、はい、そういうのを考えてくれる、
へー、
指導法っていうんですかね、はい、やっぱり まあ、やっぱりボクシング好きで練習一生懸命やってたけど、やっぱ時には今日は気持ちがなんかモチベーション上がらないなっていう日もやっぱあるわけじゃないですか。そういう時はやっぱなんかメニューを変えて、なんかみんなでちょっとレクリエーション的にサッカーやったりとか、サッカーで、まあ、ボクシングの練習から離れてるけど、ちょっと体力は
次
維持
つ
す
く
る
る。
みたいな、そういう練習方針で、練習時間とかも特に何時から何時までやるっていう、拘束されてるような感じがなくて、本当自分たち選手人数少なかったですけど、本当伸び伸びやらさせてもらったなっていう。であと、なんだろうな、怒らないですね。
あ、そうなんですか。
例えば、なんだろう、小学校、中学校、高校の部活動の先生ってよくや、まあ、野球とかサッカーとかすごいなんか監督
怖い
が
怖い先生とかいますよね。
激怒してるイメージがあるんだけど、うちのその佐々木先生は怒ったところを見たことがなかったですね。
その五十嵐選手入る前は鬼軍曹って呼ばれたんですか。
出たんで結構すごい厳しいスパルタだったらしいんですけど、僕の時は全然違って、
なん
本当
かあっ
選
たんで
手
す
が
か。
やる、まあやっぱそうやっても選手が伸びないっていうのをこう悟ったのか分
模
かんない
索
です
さ
け
れ
ど、
ている中でそういう指導法に行き着かれたっていうか。
だから自分もだから、たまに、実家に帰ってその高校生を指導したりする立場になってきて、まあ、今後選手現役生活を終えて指導者になるかと思うんですけど、その時に怒る、指導するにあたって怒るっていう感情は必要なのかなって思うんですよね。いろんな人と話をしてて、まあ、怒って選手怒鳴りつけて、ああだこうだって言わなきゃわからないっていう論もあると思うんですけど、そもそもじゃあなんで怒るんだろう、言ってもできないから怒るんじゃなくて、言ってもできないんじゃなくて、なんだろう、自分それを教えることができないから怒ってごまかしてるっていうか、
そうですね。
そういうふうな、なんていうんですかね、そういう感情的になって教えるから選手が思い、イメージできないっていうか、その言われてることをもっと同じ目線で、これはこうだよ、これはこうだよっていう具体的な例を挙げて教えてあげることによって、選手ってそのイメージできて体得できるんじゃないかなって思うね。まあ、その僕の小学校、中学校の野球部とバスケットボール部の監督はすごいやっぱよく怒ってる先生だったんで、自分が今その指導者になりうる立場になって思うと、あの先生たちは一流の指導者ではなかったんだなっていう結論に行き着いてしまう。別にその先生が嫌いではないんですけど、もう昔お世話になったから本当感謝はしてるんですけど、自分がその立場の時になんでそうするんだろうって考えたら、一流ではなかったんだなっていう結論に行き着いてしまうんですよね、残念ながら。身体能力を測るテストみたいなのをやった時にちょっと信じられないぐらい低い数字が出てて、よくボクシングやってるねって言われて ボクシング始める時に親にもやっぱり「お前がボクシングできるわけないだろ、できるわけないだろ、できるわけないだろ、できるわけないだろ」